今日は誰のせい？まあまあまあ、日本語コンテッペは半分冗談、半分本気、ね、半分嘘、半分本当、まあ嘘半分、で聞いてください。まあこれは僕の逃げですよね。はい、なんかあまりこうシリアスに取ってほしくない。特にまあなんていうかな、冗談というのはちょっとこう国によって、人によって、文化によって、気分によって結構面白いと思ったり、ちょっとこうちょっとイライラさせてしまったりとかあるでしょ。夫婦でもよくあるでしょ。その僕が奥さんにちょっとね、ちょっとですよ、ちょっと冗談を言って、奥さんがめっちゃ笑う時となんかめっちゃ怒る時があるんですけど、まあ両方同じことを言ってるはずなんですが、まあ気分によって捉え方が変わる。いわゆる冗談というのは言う人、そして言われる人ね、話す人、そして聞く人、その両方のまあいいこうマッチがあってこそ成立するものですよね。例えばスタンドアップコメディとか、まあ日本だと漫才とか、いろいろありますよね。そのコメディアンたちが、芸人たちがこういろいろな冗談を言うんですが、人によってはちょっとこうまあ失礼なようなね、失礼に近いような冗談を言ったりしますよね。失礼だったり、ちょっと乱暴だったり。でもお客さんたちは、そこに行ってるお客さんたちはみんなもうそれをね、了解してるんですよね。それをもう事前にまあ期待しているというか、まあ理解しているというか、だからそこに行ってもう笑う。どんなにこう失礼なことを言われても、そこに座っている人たちは笑うんですよね。もうこれは冗談っていうふうに理解してるから。まあだけどまあポッドキャストはちょっとこう、ポッドキャストとか YouTube ってまあチャンネルによってはちょっともっと大変ですよね。僕は結構幸福というか、ラッキーというか、ラッキーだと思う。ほとんどの人はいろいろ理解して、あ、哲平さんはこういう人ですねと理解して聞いてくれているので、まあそこまで心配しなくてもいいですが、一応ちょっと前置きとしてね。はい、先日子供と一緒にマクドナルドに行きましたね。マクドナルドに久しぶりに。まあ理由はですね、図書館に行って、なんか子供がちょっとなんか食べたい、ね、なんか食べたい、パピなんか食べたいというわけです。その日はちょっと変な日で、子供の学校は休みでした。でも奥さんは仕事でした。たまにこういう時がありますよね。だからまあ僕が子供の世話をするというか、まあレッスンもたくさんあって、まあ午前中は子供はクレヨンしんちゃんの映画を見て、で僕はまあレッスンして、午後にちょっと時間があったんで、じゃあ図書館にでも行こうかと。はい、まあ僕はそのじゃあ公園に行って野球でもやろうかというタイプのお父さんじゃない、ね、公園に行ってサッカーでもやろうかというタイプのお父さんではないので、じゃあ図書館に行ってね、パパはなんかちょっと今歴史の本を読みたいから、はい、お前はなんか漫画でも借りなさいとそこの図書館ちょっと変わっててね、漫画があるんですよ。漫画でも借りようと。でまあちょっと漫画借りたりで、僕は歴史の本借りたりして、でまあいつも行くなんかちょっとスーパーみたいな、なんかちょっとなんていうのあるんですよ。そのいつも子供はお菓子を食べたり、僕はコーヒー飲んだり、本当にスーパーみたいな場所、小さいコンビニみたい。でもね、一つ問題があった。お金を払うときに気がついたんですよ。金がない。金はあるけど金がない、ね、お金があるけどお金がない。いや僕お金ありますよ。めっちゃお金ある。まあまあまあまあまあお金ありますよ。そのコーヒー代がないわけじゃない、ね、だけど 現金がなかったんです。現金を持っていなかった。僕が持っていたのは、まあ、携帯電話の中にあるこうペイペイとか、あとはクレジットカードとか、あのパスモとかスイカとか、まあ、いろんなそういうデジタル通貨っていうの、まあそのそういうなんていうかな、まあ現金じゃないものはたくさんあるのに、まあまあたくさんかは知らないけど、まあまああるのに、現金が80円しかなかったんですよ。80円、信じられますか。現金が80円しかなかった。いや、これはちょっとやばいと思いましたね。最近現金をあんまり使わなかったから気がつかなかったですよね。でもたまにね、現金しか使えないお店があるんですよね、日本はまだ。で、そういうところで現金を使うんですが、ちょっとうっかりしてましたね。現金がないと。で、まあコンビニに行けばATM があるんで、現金を引き下ろすことはできるんですが、ちょっともうなんかちょっと微妙な距離なんですよね、コンビニが。で、実はそのコンビニ、まあそこから近いコンビニの隣がマクドナルドなんですよね。で、考えたのが、コンビニに行ってそのスーパーみたいなところに戻ってコーヒーを飲むとか、なんか食べるっていうのはなんかちょっとバカバカしい気がしてね。そもそもそのスーパーのコーヒーめちゃめちゃ美味しいわけではなく、むしろ美味しくない、むしろマクドナルドより美味しくないというわけで、もういいや、今日はマクドナルドに行こうとね、言ったら子供はラッキーみたいな。子供にとってマクドナルドってすごいこうなんか楽しいイメージがあるんですよね。だからマクドナルドに行った。久しぶりのマクドナルド、まず注文をするんですが、なんかね、めんどくさかった。なんか携帯電話を使って注文している人が多くて、で、なんかこうお店のそのカウンターっていうの、本当に一つしかなくて、そこはなんかおじいさんとかおばあさんみたいな、その携帯電話本当によく分かってない人、そういう人が並んでて、で、まあ少なくとも僕ぐらいの人、僕ぐらいの年齢の人はみんなモバイルオーダーみたいなことをやってたり、なんか店の中にね、なんかあるんですよ、そのセルフオーダーみたいな、セルフオーダーみたいなマシンがあって、で、それがね、なんか分かりにくいの、なんか分かりにくい。じゃあ今まで普通中に入ると3つか4つぐらいのその注文する場所がありましたよね。なんか3人4人ぐらいお店の人がいて、店員さんに直接あ、これとこれとこれって言っていた場所は今どうなってるかというと、なんか Uber Eats とかなんかそういうタイプのマクドナルドのまあデリバリーとか、まあ、そういう人たちがいて注文を待っている、なんかこう注文ができるのを待っている、なんかそういうスペースになってて、うわーと思いましたよね。いや別にいいですよ、別にいいけどね、僕はそのセルフキャッシャーのところで結局なんかすごいこう、まあまあ結局問題なく注文できたんですけど、なんか注文なんか頭使ったなって感じね。なんかこうなんとなくマクドナルドに入って、ハッピーセットと飲み物はシェイクで、で、あとハンバーガーセットみたいな、なんかそんな簡単な、何それ本当に簡単ですよね。人間と人間が、はいこれこれこれ、はいお願いします、あはいわかりました、はいじゃあ上でお待ちください、はいわかりました。これが今までね、今まで僕が生きてきて、まあマクドナルドに行っていた経験ですよね。僕が大学生の時、その後、まあ実は最近までね、多分コロナの前ぐらいまでそんな感じだったと思うんですが、気がついたらこんな感じになってた。なんかモバイルオーダーが普通で、セルフオーダーが普通。別にいいですよ、慣れればね。でもそれって慣れていいのってちょっと思いました。お店の人と全然こう会話がないんですよね。はい、お店の人はもちろん日本だから、いらっしゃいませって言ったけど、まあその後いらっしゃいませって言われて、 あの自分でこうスクリーンをタッチしてみたいな、なんかねーと思いましたけど、なんだこれはと、なんか変だぞ、なんかそこまでしてね、そのシステムを作って、そのマクドナルドにとって得られるものは何なんだろうと。もちろんスタッフを少なくして、あのそのマクドナルドの、まあいわゆるプロフィットですよね、その利益は上がるでしょう。でも上がったところでね、誰が喜ぶんですかというと、まあいわゆるあの投資家というか、株をマクドナルドの株を買った人たちは喜ぶかもしれないけど、それ以外の人ね、まあ例えば働いてる人たちはもっと良くなったかなと。実は僕のお姉さんはマクドナルドで働いてた時がありますよね。でお姉さんね、僕のお姉さん人が好きなんですよね。で今でもまあいわゆる接客というか、人と接する仕事をしてるんですけど、お客さんと話したりするのが好きなんですよね。知らない人とちょっと話したりするのが好きなんですよ。で僕のお姉さんにとってはそういう仕事が気持ちがいいと。なんかありがとうって言われたり、こう感謝されたり、こう常連ですよね。いつも同じような人が来て元気とか言ってくれたり、そういうのが好きらしいんです。でもはっきり言って、今のマクドナルドではそんなお客さんとスタッフの会話なんてありえないですよね。っていうかもう顔も見ないからね。スタッフの人の顔も見ないしね。スタッフの人は顔を見られることもないし、もう本当にロボットみたいになってる。うん、でそこでお客さんとしてのこう経験もね悪くなってるし、でなんか嫌だなと思いましたね。で上の階に行って椅子に座ってテーブルに座ったんですけど、めちゃめちゃ狭いんですよね。こんなに狭いかと、信じられないぐらい狭い。なんか隣の人本当にすぐそこなんですね。でスターバックスみたいなんです、これ。本当に日本でスターバックス入ると本当に狭い。同じようにマクドナルドも狭い。でこんなに狭くしてね、じゃあ何がいいのかっていうと、わからないんですよね。そのお客さんとしての経験は悪くなる。スタッフは、まあ、別に何の変化もない。まあ、結局利益が上がって、まあ、そのマクドナルドの株を持ってる人たちはいいかもしれないけど、そもそもなんかこう経験が悪くなると、客としての経験が悪くなるとまた行きたいなって思わないわけですよね。だから結局売り上げはね落ちると思うんですよ。利益率は上がったとしても未来の売り上げは落ちそうな気がして、で僕はもう本当に行きたくないですよね。でも子供が大人になった時に多分行きたくないですよね。いわゆるなんか子供たちはハッピーセットがあるから行きたいと思うけど、大人はいやできれば行きたくないなと。あまり居心地がいい場所じゃないんですよね。でそれは未来のマクドナルドにとっても良くないと思うし、スターバックスも正直言って僕にとってはね、なんかゆっくりできないので、ちょっとこうまあ行かないけど、まあ結局ね分かんない。分かりません。スターバックスは結局いつも人が入ってるし、マクドナルドも今のところ人が入ってるんで、もしかしたらこんなこと言ってるのは僕だけかもしれないね。マクドナルドの味はね変わってなかった。味は変わってなくて、まあ悪くはないです。良くもないけど悪くはない、全然悪くない。一番大きい変化がそのまあいわゆる経験ですよね。客としての経験はかなり悪くなった。味は変わってない。これはちょっともったいないと思いますね。マクドナルドのこう未来を考えてもちょっともったいないと思うんで、もう少しねマネジメントの人たちは考えてほしいと思いますね。まあ彼らはマクドナルドに入って食べるとかいう経験はもうないんですよね、おそらく。でも自分が行きたくないお店を作るっていうのはちょっと変な感じがする、ね、自分がお客さんの気持ちになるっていうことが大事でしょ。はい、ここでねここで最初のじゃあ誰のせい、ね、なんか日本がなんかこういう店最近増えてますよね。なんか マクドナルドとかスターバックスとかなんかコストコとかまあコストコはいいんですよ別に。なんかこんな何誰なえアメリカアメリカのせいでしょこれはもちろんっていうね。なんかイギリス人の生徒さんと、まあ、話してて1時間ぐらい話をするとなんかね最後の方でやっぱりアメリカが悪いやっぱりアメリカのせいですねみたいなそういう結論に至ることが多くて、これ冗談ですよ、半分以上冗談ですからね。なんていうの、僕もそのイギリス人の生徒さんもアメリカ大好きなんですよね。まあアメリカ大好きって言うとちょっと変だけど、アメリカの好きな文化もたくさんあるんですよ。まあ、彼はもう毎日シンプソンズを見てティーンエイジの時代を送ったらしくて、まあおかげでちょっと悪い習慣がなんかこう怠け者みたいになったらしいんですけど、まあやっぱりアメリカのせいにしてる。そうそう、アメリカは素晴らしいものがあるけどそれのせいでなんかこう悪くなっているっていう。マクドナルドだって素晴らしいですよね、本当に面白いですよね、子供の時は好きだしね。でもなんかねやっぱりこうやりすぎるんですよね、なんか終わりがないっていうかね、なんか少しずつ席が小さくなるのを見てる感じがするんですよ。なんか多分少し席を小さくしてもっと客を入れたらもっと利益率が上がった、じゃあもっと小さくしようと、こう終わりがないんです。で多分モバイルオーダーみたいなのにしたらスタッフを少なくして利益率が上がった、じゃあ全部それにしようとか、なんかこうちょっと極端なんですよねサービスが。でそこになんかこうロジックはあるんですけど、こう人間のねなんか大事なこう心理みたいなのを理解してないような、もしくは理解はしてるけどそれより金が大事だぜみたいな、まあそういう価値観がおそらくあるんでしょうね、その大きいアメリカの会社たちは。まあ普通の人たちはねそんなことを求めてるとは思わない、全然思わないけどね。とにかくイギリス人と話しているとなんか全てはフランスのせいですじゃなくて、全てはアメリカが悪いんじゃないのみたいに、まあ冗談ですよ、なることが多い。じゃあフランス人の生徒と話してるどうかっていうと、これもね意外とね、いやイギリスが悪いってならないんですよね。なんかイメージではイギリスとフランスはいつもこうなんか喧嘩してるようなイメージあるけど全然ならないんですよ。彼らはね、いやアメリカが悪いんでしょっていうことで今までこう EU としてこう団結してたわけですよね。まあイギリスはもう違うけど、とにかくヨーロッパ人がねなんか団結するときにいつもこうアメリカが悪いんじゃないですかと。まあアメリカにはちょっと悪いけどね、アメリカにはちょっとこう申し訳ないですけど、そういう傾向があります。今まで僕はそれをよく見てきた。やっぱアメリカなんじゃないの悪いのは。アメリカのせいじゃないの。じゃあアメリカ人の人にねそういう話を、まあ、したりとか、アメリカ人と話してるとじゃあどうなるかというとね、まあよくあるのがね、例えばまあアメリカの東側の人とか真ん中ら辺の人と話してると、カリフォルニアが悪いカリフォルニアが悪いという、いやカリフォルニアのせいですねと、カリフォルニアが悪いって、これは面白いですよね。じゃあねやっぱりこう世界の一番悪いところはカリフォルニアなのか、ロサンゼルスなのか、サンフランシスコなのかね。いや なぜロサンゼルスとかサンフランシスコっていうかというと、サクラメントの人さえも南の方が悪いんですよとか言い出すわけですよ。サクラメントは悪くない、サクラメントはそういう感じじゃないです、やっぱもっと南ですよ悪いやつらは。というわけでサンフランシスコやロサンゼルス、やっぱりその辺にこう悪いやつら集まってると思ってね、そっちの人がじゃあ誰を責めてるかっていうと、彼らはね例えばサンフランシスコの人はサンフランシスコを責めるんですよ、サンフランシスコが悪いと。でロサンゼルスの人はこれもサンフランシスコを攻めます。とにかく全て悪いところはサンフランシスコにある、そういう全てはサンフランシスコが生まれていると、まあそうなるんですが、でもねでもなんかやっぱりね結構僕たちが好きなものって サンフランシスコから生まれてたりするんですよ。だからね、結局問題はマクドナルドと同じなんです。マクドナルドは基本的にね、さっき僕が言ったように味も美味しいし、あのイメージもその何ポップで楽しいし、子供も好きだし、あのハッピーミールね、ハッピーミールのおもちゃ結構良かったですよ。なんかあのまあ電車のなんかまあフィギュアみたいなやつだったんですけど、クオリティもいいしね。いやもちろんそこにはまたいろいろなこうグローバルカンパニーとかプラスチックのおもちゃとか環境問題とか安いレーバーとか、まあいろいろな問題はあるけども、あのまあそのマクドナルドのその質ですよね、質としてはね、やっぱり素晴らしいものがある。あのハンバーガーをね、普通の手作りのハンバーガーと比べるという比べると、もちろんちょっとその変ですけど、マクドナルドみたいなタイプのまああのなんていうかな、スタイルでその味ですよね、これはまあある意味完成されている、ある意味そのマクドナルドとしてのパーフェクションがそのマクドナルドのバーガーにはある意味あるわけですよ。マクドナルドとしての文句はない。だけどやっぱりサービスが悪い。なぜかというとちょっとやりすぎてるから。それがね、このサンフランシスコの問題も同じですよね。結局あの僕はあのサンフランシスコの会社とかが作っているものね、サービスいろいろ使ってますよね。でもたまにね、やっぱりそれが極端になりすぎて、なんかこうお客さんを考えてない、そう感じることがありますね。結局お金を考えすぎてるよね。でそこからたくさんの人はちょっと悪いこうイメージを持ち始めてしまったんだと思うんですよね。そしてサンフランシスコには素晴らしい文化が昔からたくさんあるでしょ。あの本当に素晴らしい場所で、僕がある意味ねアメリカで今一番行きたい場所はやっぱりサンフランシスコですよね。前はずっとニューヨークだと思ってたけど、なんかやっぱりあのサンフランシスコ周辺の生徒さんも多かったしね、今までニューヨークの人よりもあのカリフォルニアの人の方が多い、やっぱりまあ時差の関係でね。でまあサンフランシスコいいなと思うし、そのまあ僕はグレートフルデッドとか好きだしね、やっぱりそういうあの昔からの文化もあるちょっとリベラルなところ、あのリベラルすぎるところはちょっとあのまた問題なんですけど、その、まあ、基本的にはそのあのヒッピームーブメントにも興味があるし、いろいろなことあの街並みとかあの文化とかね、自然とかね、なんかこう丘から見える街とか、夏でも涼しいような不思議な天気とか、ね、あと今まで会ったいろいろなサンフランシスコの生徒さんとかみんな優しいしね、なんかいいイメージがあるんですよ。すごくいいイメージがある、だけど一部の会社とかがやっぱりちょっと極端にやりすぎてるから悪いイメージになったし、まあある意味あと彼らは成功者だからね、大成功している成功者だからついついあのせいにされやすいですよね。あなたのせいですと、この会社のせいだと、まあマクドナルドみたいなもんですよね。まあマクドナルドを責めるのは簡単ですからね。僕が今こう小さいお店をこうオペレーションが悪いとか、客としての満足度が低いとか小さい店について言ってたら、それはちょっと悪いですよね。悪い感じがするけど、マクドナルドやスターバックスほど大成功している店あの企業をちょっと笑うのはちょっと文句を言うのはまあいいだろうと、まあそういう意識がほとんどの人にありますよね。だからまあいつも Google とか Apple とかあの Facebook とか、まあ、そういう大きい会社たちも同じように責められるでしょう。まあそれはまあ仕方がないです、ある程度はね。でも責められないように頑張ってほしいですよね。責められないように、なんていうかもう少しね、もう少しいい経験をあのこうサービスとしてあの提供した方が僕はいいと思います。経験って大事ですよ。でしょ。まあまあちょっと長くなりましたが、まああの 誰のせいか、ね、世界が悪くなっている、世界が良くなっている、誰のせいか、ね、だから悪くなっている、良くなっている、いいこと悪いこと、そう考えるとね、まあ全部似てますよね。はい。だから僕の子供は僕を責めますよね、たまにね。全部パピのせいだ、ね、悪いことは。で、いいことは、まあパピのおかげありがとうみたいな。結局同じなんですよ。結局僕なんですよね。いいことも悪いことも僕が作っていると子供は感じている。だからまあもう少しね、悪いことよりもいいことをしているというイメージがつくように、なんかこうバランスを考えた方がいいんじゃないかなと。ちょっと半分冗談半分本気の、ポッドキャストでした。それではまた皆さん、チャウチャウ、アストレイゴ、またね、またね、またね。